プロジェクトデザインキャンプ。
だ歌っていうものがこうだっていうのが定義されたのが、はい、飛鳥時代、奈良時代、そして平安時代、うん、でだんだんこれが民衆に広がっていくというか、うん、みんなの教養レベルが上がっていくんでね、うんうんうん、次に起きたのが連歌って言って、社交とかね、政治的なイベントにおける即興的ワークショップ。だんだんみんな読めるようになって
き
た、
はいはい。
俺も読みたいってなって、
はいはいはい。
最初はやっぱね、ちゃんとした作品作りたいとかさ、うん、あるいは民衆の中で歌われてるいいものを残したいっていうことだったんだけど、だから鑑賞するものだったね。
うん、
鑑賞を勉強するものが、連歌の時代は自分たちで楽しむものになった。はい、ラップバトルみたいなものね。それがマンネリになって、その次に出てきたものが徘徊。徘徊は何したかっていうと、やっぱお行儀良いものであるとつまらないっていうことに、どんどん民衆に浸透するから、うんうん、みんながみんな王朝文化に触れてるわけじゃない、
はいはいはい、そうだよね、はいはい。
だから漢字入れちゃおうかな、みたいな。あとは下品なモチーフを歌っちゃう。
あ、そっかそっかそっか。うん、
日々の生活のちょっとなんかずっこけたものを歌っちゃうとか、あるいはそのダジャレにしちゃうとかね。うんうんうん、で、徘徊だったり、京歌、川柳とか、まあ、そこは分岐があるんだけど、
はいはい
はい、そういうこう、ロックなことを始めたのが徘徊の時代だよね。徘徊は徘徊で、やっぱり松尾芭蕉がね、ある種の形、理想形を完成させて、
はいはい、
でそうするとまた煮詰まっていく、
うんうん。
煮詰まったものをもう一度立て直したのが明治時代の俳句短歌の世界、ね、はいはいはい、で、これは世界的な現代芸術として戦えるものにしたいということで、五七五だけで完結させるっていうことにしたのはこの明治以降なんだ、
ね。
でも俳諧の時代も、まあ五七五単品の作品はあるけども、うんうん、基本的にはやっぱりこう俳諧、
はいはい、
みんなで作っていくっていう。
そっかそっかそっか。
うん、例えば俳句の世界で自分がじゃあ俳句好きだからって、はいはい、俳句教室に通うかっていうとやっぱり通ってないわけ。
そうかそうか、そういうことですね、うん、はいはいはい、
これはやっぱり今の現代俳句の型を、まあ、学んだら学んだで意味はあるんだと思うけど、
うんうんうん、
どっちかというとやっぱりこういう歴史的な流れを理解する方が興味がある、うんうんうん、
なるほど、
うん、やっぱり俳句って何だろうって思うじゃん。
そうだね、
知らない人からしたら。
そうだね。はいはい、
五七五で歌ってさ、うん、NHK 俳句とか見てみるとさ、
うん、
知らない頃に見ると、まず句の意味がわからない。
あ、まあそっかそっか、はい。
読めないでしょ。
はい。
それをさ、読めないものをさ、いいですね。何こいつらとか、
はいはいはいはい、
やっぱ思うわけじゃない。
そうだよね、
うん。私もやっぱそっから始まるんだけど。
はい、
それを理解しに行くためには結局のところこの歴史を全部勉強しに行くっていうのが、まあ話が早いっていうか、ね、
はいはいはい、
まあ歴史が分かれば現代が見えるっていうのかな。お茶の時も言ったけど、やっぱりね、リラックス、緊張と緩和っていう、やっぱり日々の暮らしの中でその緊張感があるから、
うんうん、
緩和させたいっていうのは、すごくその、徘徊の持ってるエネルギーだと思うね。
はいはい、
これ、ね、前ね、ゆなさんには言ったことあるけど、
うんうんうん、
涼しさを我が宿にして眠るなりっていう。はい、俺は本当に、その、落ち着きましたって言ってたよね、
うん
うん。何の難しいことも言ってないじゃん。
うんうんう
ん、これは多分現代人が読んでも普通に理解できる言葉だよね。
はい、
でこれは奥の細道の途中で山形の方にね、清風さんというね、まあ弟子でもあるんだけど、まあパトロンでもあるというか、ある意味では芸術上のライバルでもあるというか、うん、でこう訪ねていった時に、うん、まあ、そこで句会をやるわけだよね。うん、その時のホックとして、うん、もう真夏の一番暑い時に行ってるからね。
そうかそうか。
うん、で、もてなしてくれてありがとう。
はい、
眠るっていうのは山形の方言、
はいはいはい、
相手がみんなが使ってる方言を使って読んであげるっていうのが気が利いてんだよね。
そうかそうかそうか、
うん、だから本当に伝統的な和歌とか王朝文学の感覚で言えば、こういうシャレが効いてない、
うんうん、
援語とか掛け言葉とか、本当にその古今和歌集の世界っていうのは本当に教養がないと読めないね。
ああ、そういうことか。
そう、
はいはい。
もういろんな言葉がかかってるし、
はいはい、
いろんな歴史の言葉がかかってるし、
あ、そうかそうかそうか。
ある種スノッブな世界だよね。
あ、
わかるみたいな。 分かっちゃうみたいなさ、そういうことをやってる世界に対して松尾芭蕉がアンチテーゼとして掲げたのは、誰でも分かるもの、
はいはいはい、
飾らないもの、
はいはいはいはい、
ある種のだからわびさびというか、
ああそっかそっかそっか、ああ
だからそれは軽みとかっていうふうに最終的には言っていくんだけど、本当にその素朴なありのままのものがポンと出る、
はい、はい、はい、うんうんうん、
地方の方言なんか絶対使っちゃダメだったわけじゃない。
そうかそうかそうか、そうだね、
文化的っていうことを考えると、ね、はい、でもそれはさ、江戸のさ、もうピンピンのさ、流行歌手みたいなもんだよね、
はいはいはい、
その人が来てくれてさ、はい、俺たちの言葉を使ってくれてさ、あ
そりゃもう
もう嬉しいよね。
そりゃそうですよ、
みんなそうやって
そうかそうかそうか、
やっぱりお互い緊張感がある場だから、最初のホックっていうのは、
はい、
ノリノリ絶頂期の傑作だよね。うん、これに対する秋が、ね、政府さん、常の蚊帳に草の葉を、
はいはいはいはい。
いやいや、いつもの蚊取り線香でごめんなさいね。
うん、
詫びてんだよ。
なるほど。
うん、はあ、でそこからね、空とかね、まあ、弟子たちがこう、ね、歌い継いでいくんだけど、
うん、
その心と心の通い合いみたいなものが、こうやって記録として残っているっていうことだよね、はいはいはい、これは本当に尊いことで、
うんうんうん、
尊いなって思いながらこの俳句を味わった、
うん、
本当に、まあ、究極の俳句っていうのはもう古池や川津飛び込む水の音なんだよ、
はい、
もうこれを超える俳句ってやっぱないんだよね。
そっか、そう、そっか、
何も照らってない、うん、何の勉強しなくても意味がわかる、
はい、
だからすごいっていう、五七五って情報量としてはものすごく少ないから、
うんうん、
その少ない情報量の中で余韻をいかに持たせるのか、
うん、
余韻を持たせるために切れ字っていうものを編み出したのが俳句の方なんだよ。古池矢で切る、
はい、
これはもうね、お侍さんが刀で一刀両断してるような鋭い切れを思わなきゃいけないんだよ。
うんう
ん、
はい、
古池矢で切ってんだよ。
はいはいはい、バサッと言ってるわけですね。
切ってんだよ、じゃね、
はい、
なぜ五七五の17文字でその歌に余韻が宿るのか。意味で見ると、意味は本当に貧困だよね。
ああ、そうか。
古池があって、はいはい、カエルが飛び込んでて、はい、何が面白いの
って。そうかそうかそうか。
切ること、切って合わせることにより、その余韻が生まれるっていうことを編み出したの。
うん、
もう一つは、大事なのは、まあ、季語を入れるっていうね、
うんうんうん。
そのみんなが大好きなモチーフを入れるっていうのは実はあるんだけど、はいはいはい、本質はね、切るってことなんで、ね、
うん。
だから実はここで言う古池っていうものは、うん、そう、ここの目の前の古池に河津が飛び込んだんじゃないんだよっていうこと、
うんうんうん、
別に古池っていうモチーフと河津が飛び込んだ水の音っていうモチーフを並べてみてるだけで、並べるといいなっていう、
うんうんうんうん、
でもともと当時の常識でいけば河津っていうものは声が綺麗だった、
うん、はいはい、
ウグイスとかね、
はいはい、
カワズとかね、日本人っていうのはずっと自然界の生き物の鳴き声が、
うん、
綺麗だなっていうことをこうことほいできたというか、うん、それね、古今和歌集でね、紀貫之が書いてる
んです。ああ、そうなんですね。
そう、序文があって、
はいはいはいはい、
直線和歌集を編む序文の中で、その我々この日本列島では古来より生きとし生けるものが歌ってきた、
うん、はいはいはい、
歌わない生き物はない、
はい、
歌って素敵だよね、
うんうんうん、
歌っていいよね、ね、うぐいすも、
はいはい、
カワズも綺麗だよねって、俺たち人間も琴の葉を使って歌いたいよね、
うんうんうん、なるほどなるほど、
っていうのが日本の歌の世界の伝統の一番
そっかそっかそ
っか、このこう要にあるんだよね、
はいはいはい、
で松尾芭蕉はあえてそこに反逆してるわけ、
はいはいはい、
カワズに泣かしてないのよ、
そっか、そうですよね、
飛び込ませる、
そうですよね、はいはいはい、
ドボンって言ってさ、うん、当時のインテリはこれ見て、
うん、
いやーるね
泣かないんだって、
泣かないんだ
そうね、
で泣かさないことによって、はい、想像が膨らんでくる。
あ、まあまあまあそうですよね。
どんな声だったんだろうとかさ、はいはいはいはい、飛び込んでるから姿も見えないじゃん。
そうだね。
サビだよね、本当に。あ、だから寂しいよ。ね、蛙がせっかくいるのに泣かないんだもん。うん、古い毛だからさ、まあ寂しいよね、古い毛っていうからには。うんうん、だここで古い毛っていう言葉には、もしかしたらだからこう、その底にはさ、いろんなものが溜まってるわけじゃん。
ああ、なるほど、なるほど。はい。
それはこの国の歴史の中でいろんなものが溜まっていることも連想する。
ああ、そうか、そうか、そうか、う
ん。あるいは人の心の中でいろんなものが溜まっていくものとか。ここでいう古池は植物的な古池のことを言ってるんだけど、うん、そこの連想はしてもいいんだよね。
そういうことだね。うん、はいはいはい。
でそこに蛙が飛び込むっていうのは、うん、なんかこう、ジャンプってことでしょ？
はいはいはい。
それ革命なんだよ、やっぱり。
そう、やっぱそこですね。
うん、そうそうそうそう。
はいはいはい、はい、うん。
でも飛び込んで、でも水の音は響くは響くけど消えていくし、うん、形としては何も残らないよね。
そうだね。
そうだね。形の残らない奇跡っていうのかな。うん、ものすごく静かであり、かつ、ものすごく激しいというか、はいはいはいはい、この激しさと静けさが同居してるっていうのかな。
そうだね、うん、
で。これは別に本当に好き勝手に言ってるだけだけど。
それをこの文字数の中に、17文字の中に、
入ってる
世界が。はい。
だから、奇跡だよね。
そうか、そうか。
うん、だって、未だに誰でも知ってるし、
そうだね。
誰でも暗唱してる
よね。そうだね。はいはい。
でこれ、他の民族、他の言語圏で行くと、うん、その、どんな文化の文明の中にも、やっぱり、言語の詩、はい、とか歌の芸術っていうのがあるんだけど、はいはい、長いでしょ。
そうだね、そうだね。
だからみんながみんな暗唱できないじゃない。
そっかそっか。
最高の傑作をさ、はい、
あ、
日本民族は何が幸せなのかって、最高傑作を誰でも覚えてるんだよ。
はいはいはい、はい。そっか。
誰でもアクセスできるっていうのは。
なるほど。
それ素晴らしいことだよね。
そうだね。そっかそっか。
それが何の変哲もない当たり前すぎて、喜びが見えなくなってるんだけど、
うん、
それはね、学べば学ぶほど、この喜びが深まってくる、
ね。ああ、そういうことですね。
やっぱり私はね、松尾芭蕉を真ん中に置きたいんでね。この人が革命を成就させた人だから、はい、この人の革命を超える革命ってまだ起きてないっていうか、うんうん、もしかしたら全宇宙で一生起きないかもしれないんだ
よ、ね。ああ、そうか。
うん、
あ、
それぐらいの人なんだよね。
はいはいはい。
もしかしたら SF 的に言えばよ、
うん、
宇宙の彼方で、ね、古池や蛙と見込むをキャッチする装置をこう作ってる宇宙人がいてもいいなと思うわけ。それが宇宙に鳴り響いてる歌っていうか。
そういうことですね。
はあ、何言ってんだってことかもしれないけど。
あ、でもそういうイメージがもうお父さんの中で
場所っていう、ね、湧くよね。湧くんだよね。うん、それはなんで湧いてるかっていうと、勉強したおかげで湧いてるっていうか、
うんうんうんうん、
これ以外のありとあらゆる歌とか、はい、ありとあらゆる批評とか、はい、いろんなものを学んで学んで学び抜いた先に、うん、本当だ、幸せの青い鳥だよね。だから傑作っていうのはさ、本当に目の前にあったっていうことさ。
そっかそっかそっか。そうですね。
そう。私はできればこの世界にみんなをお連れしたいと思ってた。
はいはいはい。
これがいいよねってさ。
そっかそっかそっか。
いいな
そうね。お茶を飲みながらこ
う。お茶飲みながらさ。
そうね。
いいな
はいはいはいはい。
で、味わってると読みたくなるから自分でも作るんだけど。
は
い
は
い
は
い、
ああ、そうかそうか。
それは上手にはできないわけ。
ああ、そうかそうかそうか。
難しいなって。
そこはまあまあそうですよね。
古池や蛙飛び込む水の音、カエルは鳴きません、飛び込みます、それがすなわち革命。そして次回は俳句を通して得る 新たな視点についてです。